このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。お元気ですか皆さん。
はい、お元気ですか。今日はですね、朝の鳥の鳴き声をお聞きいただきながら始めておりますが、
武田拓ですかこれは。
そうですね、昨日はね、もう感動的にね、もう100匹ぐらい鳴いてる声のね録音をしたんだけど、失敗してしまいまして、がっかりしてね、はい、庭で撮りました。
そうですかところでコロナめちゃめちゃ増えてきましたね。
うん、
ちょっともう私あまりね気にしてなかったんですけども、
うん、あ、そうなの、う
ん、あまり気にしてなかったんです、うん、っていうか、もちろん行くときはマスクとかしてますけど、うんうんうん、
数は気にしてなかったってことですね。
そうそうそう、で周りにもほとんどいなかったんですけども、うん、
全然いない。
ここのところね、関係先でちょっと私濃厚接触者になりましたのでとかいう人が3人か4人出てきてしまいまして、うんうん、増えてるんですね。ちょっとどのぐらいなのか数字をちょっと確かめてみました。1月25日現在の NHK の調査によりますと、1日に25日の時点で1日に6万2613人多いですね、
うん、
でね、オミクロンが流行り始めた一番最初南アフリカでしたっけ。南アフリカはね、見たら12月の中旬にピークがあって、
うん、もう収まってきてるんですよね。
減ってきてるんですね。その次にね、多分イギリスと関係が深かったのかな、うん、でイギリスが増え始めて、イギリスはお正月頃にピークが来て、
うんうん、
まあ、もう減ってきてるんですって、
うんうんうん、日本もそのうちかなっていう話ですけどね、うん、昨日ね、私たまたま社会保険事務所に行ったらば、
はい、
入り口にね、都合のため閉館しておりますって書いてあって、都合ってどういう都合よと思って突然何と思って、
うん、
たら、でも入り口には人がいるのね、
うん、スタッフも回らなかったんかな、
それ、うん、
そうです。でね、まあ軽い軽いって言われてるじゃないですか、オミクロン、
うん、
同じくNHK が死者とか重症者の数も出してるんですけどね、
うん、
死者は42人、
うん、
1日に、
うん、
で25日の時ね、重症患者は444人で、療養中の方、入院中の方は大変だ、34万4062人すごい。で退院した人は2万8601人1人で1日ね、
うん、
で累計で、183万3043人がすでに退院したそうです、
うん、
だそうですね。なので、
うんうん、
やっぱりまあ重症になる人は少ないとは言いながら、これだけの人数になると、うん、そこそこの数字になるんだなということです、
うん、
まあ、全国的にほとんどの都道府県でまん延防止の適用になってますよ ね、
うん、病院ね、救急車使う方がね、他の病気とかね、急な怪我の人たちがね、行ける病院が今あんまりないというのがね、問題になってたりとかね、うん、してますが、
ということで、ここ1ヶ月ぐらい、ね、しのぎ時かな
まだね、各市町村でね、私なんか枚方市で、うん、枚方市の LINE 登録してるんですけどね、そしたら毎日毎日ね、今日何人とかね。
あ、そうなんですか。
そうそう、そういうのもあるしね、まあそんなんね、毎日へえと思いながらですけど、うん、
例えば私、接種済証というのをスマホでパッと見せられるようなのを登録したんですけど、
うんうんうん、
オミクロンに関しては全然ワクチン接種してること自体があんまり効き目ないですね。
今のところ ね、効いてるとか効いてへんとかね、意見が分かれてるからどうなのか分かんないけども、
重症化に関しては効いてるっていう話だけども、かからないかというとあまり関係ないみたいですね、というような話でございまして、
はい、今日はどんな感じで進めていきましょうかね。
今日はねゲストがいないんですよね、
うん、
なので2人で手持ちのネタを大事に出していこうかなと、
はい、そんな私もう山ほどあるんだけどな、もう今までね喋れなかったのをね今日はちょっとお話し出しようかなと思ってますよ。いいです
ね、はい、ということで、はい、お楽しみに
していただければ嬉しいです。
はい、
はい、
話題その1です、
はい、
私の手持ちの材料でいくと、うん、やはり農作業です今ねじゃがいもの植え付け準備中なんですよ。で、
まあ、寒いのに、
うん、ご存知かもしれませんけどじゃがいもってじゃがいもを適当な大きさで、
うんうん、切るんですよね。あれはなんか小学校の時かなんかやった気がするな、う
ん、あれ切らなくてもいいんですよ、
うん、もったいないから切るんでしょ。
そうそうそう、50g ぐらいの大きさで十分なので、うん、それより大きかったら切るんですね、うん、で切ったところに草木灰かな、うんうん、灰ですね、うんうん、を塗って、乾かします。2週間ぐらい乾かすのかな、うん、うちももう2週間ぐらい前に切ってで灰を塗った状態で今乾かしてます、
うん、適当に切るんじゃなくて芽があるところをね。
そうそうそう、でね、これはあの切った後ね切る前での方がいいかもしれませんけど本当は2週間ぐらい前から日に当てるんですよじゃがいも、
うん、
そうすると芽がちょこっと出てくるんですよ。芽出しって言いますけど芽出しをさせて日光当てると芽出しをするんで、うん、それでそこから切る方がいいとマニュアルには書いてましたね。で、まあそれで切って貼り付けて乾かしておきます。2週間ぐらい乾かします。だからだいぶ前からやらなきゃいけないんですね、うん、4週間ぐらい前から、
ということは逆算するとですねじゃがいもを植えたい時期はいつなん、
うん、本当は春なんです。だから、まあ寒い地域もありますけども関西ぐらい割と暖かいところだと、まあ、2月の後半
じゃあ今頃ちょうど
今頃やちょうどいいんです1月の終わりぐらいから始めて十分間に合います。でね、土の方も準備がいりましてね、ま
あ、どれぐらい場所いるんですじゃがいもって。
じゃがいもね
深くなんかいるような気がするんだけどお庭がないと無理かなと思うんだけど、うん、
いやいやプランターでも十分できますよ。でも土の方が多い方がたくさんできます。
深いプランター、
うん、深いプランターの方がよくできると思うしおすすめは野菜の土みたいなの袋で売ってるじゃないですか、
うんうんうん
30リットルぐらいとか20リットル、うんうんうん、その袋を買ってきて、うん、それをドンと置いてそこにちょっと防火なんかで穴をプツプツプツと開けてそこを抜くんですね水が抜けるように。
ああ、なるほどね。
で上はチョキチョキチョキっと切って、
うん
まあ、丸い形にして、
うん、
でそれでもそのままポットのようにして植えるとというやり方するとうちもこのやり方でさつまいもも植えてますしね。
うん
狭いところでもいいですさつまいもなんかそれに植えてこう伸びてきたあのつるは手すりを越えてぶだらーんとぶら下げてますけどね。
うん、
じゃがいもも同じようにできます。で
まあ、汚れそうな気がする
まあでも段ボールの箱にそれをドーンと置いて、うんうんうん、そこ抜いて
そのままだったらね土が流れちゃいそうだもんね、うん、
まあ土のところあれば土の上に置く方がいいと思いますけどね、
うんうんうんうん、
その袋をね、
うん、
で、まあ、うちは貸し農園借りてますのでそこを今耕そうとしてます、
うん、
でね畑って何か作ると次のものを植える前に必ずpH 調整をするんですよ。
石灰撒いたり。
そうそう日本は酸性雨なので、
うん、
ほっとくと酸性になるんですよ。ところがじゃがいもだけは酸性が好きです。
あそうなんだ。
だから石灰撒いたらダメなんです。
うん
もう余計なおせっかいと言われるわけですね
皆さん余計なおせっかいはやめましょうはいどうぞ
ということで、
はい
は
い、
でうちはねあの雑誌に載ってたやつで去年からやってるんですが逆さ植えっていうのをやってるんです。普通は例えば半分に切ったじゃがいもを植えるとすると芽が上に向いて出ますよね、
うん、
それをこうひっくり返して芽が下に向いた状態で土の上に植えるじゃなくて置くんです、
うん
置くだけ、
うん、
で置いた状態で上から黒い黒マルチ、まあ、カバーですね。
わかんないビニール袋じゃなくて、
うん、黒いマルチ保温ですねかぶせますしばらく
土でもなく、
埋めもせずそれを畝の上にもうそのまますっぽりと90センチ幅ぐらいの マルチを買ってきて、
うんうん、マルチって言うんですね、あれを。
あれマルチって言うんです。で、それでしばらくこう下から突き上げてくるような芽が出てくるまでもう置きっぱなし、水もやらなくていいです、うん、まあ水分が飛んでいくのも防ぐので。でね、これ何がいいと思います？
わかんない。
それで作ったらね、まずお芋たくさんできるんです、うん、なぜか。それと芋掘りしなくていいです。
え、掘らなくていいって。でも一応根っこは土の中潜っていくんじゃないの？
潜っていきますけども、ほぼ表面近くに芋がゴロゴロゴロゴロ転がってる状態になって。
芽はどこから出て
くる？芽はね、あの芽の出る穴開けてあげます。
ちょっと伸びてきたらちょっとそれを探して引っ張り出してあげる。
そうそうそう、チョキチョキとハサミで切って、そこから隙間から出して、で、芋掘りはもうとっても楽というのを、去年からやってまして、おすすめですよ。なんせ掘らなくていいんですもん。
掘るのが楽しいんじゃないの？
いや、もう芋広いですね。
根っこはでもとりあえず土の中にあるんでしょ？
根っこは生えてきますけど、お芋はもう表面近くにゴロゴロゴロゴロっと。
そしたらね、さっきのね、土を買ってくるでしょ、そこの中に、うん、芋を盗っとくでしょ、うん、で黒いのをかぶせとくでしょ、うん、そしたらその土の中は何があるの？根っこだけ？
根っこだけ。根っこだけは伸びていって養分を吸い取りますけど。
でもそれぐらい の大きい袋、あの30リットルとかのはいるんだ、うん、まあ、30リットルってどれぐらい？ゴミ箱ぐらいの大きさ、
うん、いえいえ、10キロの米袋分かります？ははは、うん、あれの倍ぐらいあった方がいいな。だから20リットルぐらいかな。大きいほどたくさんできますよ。
でその上にジャガイモが乗っかってんだ、うん、
プランターでもいいです。プランターの方がまだやりやすいかもしれないな、面積が広がるから、
下に伸びていかないから、そしたらそんなに深さ
いらない。芽は下に向いて植えて、そこからグニューンと U ターンして上に伸びてきますけどね。変なのって感じですけどね、そんな植え方してるの貸農園の中でもうちだけですけどね。めちゃうまくいったんで、もう近所のあの隣の畑の人とかにもうめちゃめちゃ勧めましたけど。
私もするんで、何個一つねぐらい作るんですか？
何十個できるかな。何百個ぐらいできるかもしれませんね。
どうするんですか、そんな取って。
まあ
配る。
いやと思ったんですけども、去年なんかもう身内だけであっという間になくなって。
じゃがいもってね、結構使うからね。
うん、何あかりとかなんとか、おいしい品種いっぱいありますよね。
はいはいはい、北あかりとかね。
そうそうそうそう、それです。と、はい、か、メークインも男爵も。男爵って、本当に男爵が植え始めたんですってね。
だから男爵なの？
うん。
大体ね、あのイギリスって、そういう土地を持ってる人って、うん、そういう人でしょ、
うんうん、と思うでしょ。その男爵は日本人、
うん、あ、そうなんだ、
うん、あの北海道開拓した時に男爵の称号を持ってる人が北海道で植えたんですって。もちろんイギリスから持ってきたのかもしれないけど、でその男爵に敬意を表して皆さんは男爵と。
メークインは違うんでしょ、対抗してるんでしょ、うん、それを、
うん、そうでしょうね。
どっち側はお姫様が植えたわけじゃないよね。
メークインはあの綺麗な顔の人が好きな人が植えたんですね。それは面食いだって。今日おじさんだな俺。
面食いな人が植えたからメークイーンなんだって。
お後がよろしいよね。
どうすんね、山口さん。困るね、何回でも聞けんのにこれ。はい、
じゃんじゃん、
何回も再生してください。はい。はい、今日はブレイクですが、はい、おやつはないのでお花だよりを。
花だより、
花だよりね、冬の間はね、お花が本当なくってね、あのつまんないんですけど、私また昨日もタンデム自転車乗ってきました。
すごい。
今回はね、京都行ってきましたよ、
うん、今回もに聞こえますけど、
今回もそうだね、最近ね奈良が多かったんですけどね、今回京都行ってきたんですね。城南宮というところ。
お、南の方だ。
そう、城南宮 あんまり行ったことないな、まあ、近いんですけどね、私枚方なので、まあ、近いからね、うん、そんなに行かなかったんですけど、ね、椿がめちゃめちゃ咲いてるよという話だったので、初めね、ロウバイ見に行こうかなと思ってたんだけどね、椿、あ、そうだと思って行ったらばですね、 はい、城南宮ね、すごいたくさん椿もあるんですけど、今ねいっぱい咲いてるよ。山口さん食べれる野菜ばっかりやね。食べれる身類ばっかりですが、
せめてあの椿って匂いしたっけ。
匂いも
あんまり印象ないね。
ないね、うん、でもね、あの形がね、あの城南宮は椿と梅とねがいっぱい咲いてるところがあって、いろんな形あるんだね、うん、あのよくあるね、ブローチになってるカメリア、あれ椿だけど、 あんなんだけじゃなくて ね、うん、あの筒型というものがあったりとかね、白鳳っていう椿があって、それなんかはね、まさにあの白鳳どっちが先やろうと思うような大輪で、あの力士のね白鳳手のひらぐらいでっかいでっかい椿があったりね。もう今から梅が咲くのでね、梅がね、しだれ梅のね木がいっぱい植わってるのでね、もうすごい楽しみにしていただいたら、もういい季節ね、2月に入ったら梅を見に行っていただいたらいいかなと思うんですけど、城南宮っていうのはね、京都の四神のうち四つのね神のうちの一つで、南側の朱雀門ですね、朱雀門にあたるところ、うん、であとね神鴨神社も行ってきたしね。神鴨神社は玄武だね。
玄武、玄武って神なんですね。
神鴨神社、
神鴨神社
です。そうそう、玄武、そうそう、そう、神鴨神社はね、もう町の中の森のようなね、すごい木がいっぱい植わってるね、憩い、うん、の場ですけど、
あとこれで南と北言いましたね。
でしょ、
今度西と東です
ね。西がね、松尾大社は白虎でしょ。
白虎
に当たるんですね、うん、であそこはね玉吹がもう素晴らしいんですね。でもう一つ、あと自転車で行ってないのが清流の
八坂神社ですね。
そうなんですね、八坂神社、そこもね、うちから結構近いから行ってないんですけどね、今度行ってこようかなと思ってますよ。今からね、お花がね、椿が咲いて、梅が咲いて、桃が咲いて、桜が咲いてね、近づいて、うん、ますけど、ぜひぜひ皆さんもね、
はい、
お運びください。ローバイがね、いい香りになってきてると思いますよ。
なるほど、うん、そうですか。じゃあ私も出かけた話をさせてもらおうかなこの前あの、うん、ラジオに出ていただいた、大阪市立大学の今津先生の研究室に昨日行ってきました。まあ、あのロボット研究されてるんですけど、それはそれとして、
う
ん
う
ん、
杖型のやつね、
うん、大阪市立大学はね、大阪府立大学と合併して、
うん、
今度の4月から大阪公立大学として開学するんだそうです。
そうなんですよね、うんうん、
学生数がね1万6千人ということで、公立大学としては、うん、大きな総合大学になるそうで、
うん、先週出ていただいた岩村先生とこと一緒になるってことですよね。そういうこと
です、うん、でね、英語の名前を何にするかでね、大阪大学とね揉めてたんですよ似すぎてるって、どっちか区別がつかないんじゃないかということで、
うん、
で正式に決まりました。大阪、
あ、大阪大学とっていうのは国立の方の大阪大学と、
大阪と公立大阪大学の英語名が似すぎてるということで、
うんうん、そうですね、ややこしい。
結局、大阪メトロポリタンユニバーシティ、
もう言いにくい
になりました
私たちはどう呼ぶんやろう。
僕らは大阪公立大学です。公立大学、
大阪大学は阪大って言ってるでしょ、
うん
うん、なんていうの、高大って言うの。
いやそれはいかんでしょ。
なんて読むんでしょう。
いやもう大阪公立大学でしょう、ね、これは。
そうだろうか、う
ん、で英語は大阪メトロポリタンユニバーシティ、メトロポリタンって都会って意味ですよね、大都市という意味です、うん、で東京にね首都大学っていうのがあるんですね。昔都立大学だった、
うん、
首都大学、ここを何て読むのかなと思ってさっきちょっと調べてみたら、東京メトロポリタンユニバーシティ、
そういうことか、
うん、同じ揃ってるんですね、うん、
美術館もメトロポリタン美術館とかね、
うん、だそうで、もうあのね学部によっては引っ越しなんですって。で、うん、あの大阪市立大学の工学部は、大阪府立大学の工学部のあったところに引っ越しなんですって、
うん、
もう大変って言ってました。
うん、
引っ越し準備中だそうです。
そうですね、まあ、大阪府内なんでね、もう仲良く、まあ、どっちかにいてください、
う
ん、
まあ、もう同じ大学ですから仲良くも何もないんですけどね、はいはい、なんかあの森の宮というあの大阪の真ん中の方に新しい校舎が今できてますよね。
うーん、いろんなものが違うに移ってたりしますね、うん、なんでだろう、あの辺、
うん、あ
そうだね、あそこら辺ちょっとあれですね、触れない土地が結構あったんですよね。
そうなんですか。
あの掘って、あ、いろいろ遺跡があるからね。
そうなんです、何和の宮、うん、のあったところなんですよね、あの辺りはね、 NHK からあの辺まで、なるほど、そういうことですね、
はい、
ということで
音楽に行きましょうか。
はい、
はい、なんとなく冬ですがボサノバがいいかなと思って、今回はオノリサのサーマリーナ。
Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, essa Marina vem pra dançar. De saia branca, costumeira, girassol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo. Deixando os versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. Deixando os versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E 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 fez o povo inteiro chorar.
ですね、
はい、
お役立ち情報ということで、あの、うん、私もそうなんですけど、私見えにくくなった時に一番と思ったのは、街中にほら自動販売機ってあるじゃないですか、便利なんだよね。それが見えなくなった途端使えなくなるのってどうよと思って、
うん、
使えなくなるじゃないですかね、あるのも気づかないければ、うん、あのボタンが並んでても何が並んでる
の
か、
どれをしたらいいのってね、
そうそうそうそう、これどうなんよと思っていたのが、20年近く前ではございますが、最近ね、あの SDGs ですね、
お
の絡みで、誰一人置き去りにしないということで各社頑張ってますねという話です、
うんうん、
よ、自動販売機ね、うん、飲料メーカーの自動販売機ですよね、はい、
うん、どんなものなんですか。
ね、結構ねアプリで解決しようっていうところが多くって、
スマホのアプリ、
そうそうそうそうそう、はい、今あるのは最近 YouTube に上げていろんな方にね見ていただいてるんですけど、コカ・コーラのアプリではコークオンっていうアプリが出てます、
うん、
でこれはあのボイスオーバーで使えるかっていうとね使えないんですね。
あ、
っていう感じなんですよね。
じゃあ何も使えないんですか。
っていう感じなのね。だからね、使え、もうね、ある程度は使えるんですよ。立ち上げたら、どこにコカ・コーラ、コークオン対応の自動販売機があってっていうのも出てるんですね。で、うん、あの辺にあるんやなっていうのがね、だいたいわかるわけですよ。うん、
はい、
で、近くに行けば、ウェルカムとかって呼んでくれるので、あ、この辺にあるんやってわかる。
素晴らしいじゃないですか。
で、自動販売機のコインを入れるとこですね。その、左側に、何センチ角ぐらいでしょうかね、10センチ角ぐらいでしょうかね、もうちょっと小さいかな、それぐらいのツルツルのとこがあって、そこにアプリを立ち上げた、スマホを立ち上げるともうそれブリブリって言って、
はい、
自動販売に並んでる商品名ですね、うん、が表示されるので順番に読ませることができるんですね、金額があって、うん、で、おすごいじゃんと思うじゃないですかね、そこ、うん、これ飲もうと思って選ぶんですね、
はい、
その後が変わらへん、
あー、そこ止まってしまう。
で、その後がね、ボイスオーバーに対応できない、してないんですね。
うん、
で、これな、あと一歩やのになっていう動画を撮ろうと思って、私は行ったわけだよ、
うん。
で、あと一歩なんだけどなと思って、でもね、もしかしたらこれ、ボイスオーバーここで止めたら使えんのんちゃうと思って、で、そこまで表示させた後、うん、で、あの、ボイスオーバーって、本ボタン長押ししたボイスオーバーオフって言ったらね、切ることができるので、ボイスオーバーオフって言って、画面の真ん中あたりから人差し指、一本指ですね、
はい、
シュッと上に払うと変えるんですね。
ほう、ボタンを押したことになるわけ？
そう、それね、あのね、言ってみると、飲食券を入って向こうに渡したような感じですね。
うん、なるほど。
シュッと向こうに送ったような感じですね。
はい
はい、で、そしたら、自動販売機の方がパシャンって言ってコロコロっと商品が出てくると。
うん、待って待って、お金はどうした、はい、そこで。
お金は私キャッシュレスでも登録してるから、
あ、もう
紐付けてるんですね。
なるほど。
ペイとかペイでもいいし、例えばスマホだったらあのキャリア決済って言ってね、例えばドコモ の、 あの携帯使ってる方だったらドコモの電話代と一緒に決済するとかね。
あ、まあ、方法はキャリア決済ってのはそういうことか。電波の使用料で払うってやつか。
そうそうそう、それと一緒に請求してもらうっていう方法も選べるし、私はいつも使っているペイを登録してるので、それとそこから、まあ、支払われるんだけど、
うん、
買えるんですね。でその後もすぐボイスオーバーオンって元に戻せば OK、うん、ですげえじゃんっていうことで喜んでたんだけど、
はい、
あの最近ね、いろんなところ、やっぱコカ・コーラだけじゃないよね、そういうことを考えてくれてるのはね。やっぱり皆さんね、あの自動販売機視覚障害者使えないなと思ってる、ね、
いや、ほとんどの人はそう思ってると思います
よ。そうそう、まあ、会社も認識してはるわけですよね、
うん
うん、で、まあ、そんなこと私 YouTube に動画をアップしたりなんかをしていたらですね、まあ、たまたま大道ドリンクもそういう自動販売機を作ろうとしてるよっていう話が聞こえてきたりとかね。
へ、
そう、あ、違うわね、対話式のものをね今考えてるみたいですね。
へ、自動販売機とお話しするようになるわけですか。
そうそう。お茶、
いや、いい
な。お茶は何がいいですか。
いや、もうこれ私の老後は寂しくないな。じ
ゃ寂しくなったら自動販売機に喋りに行こうみたいな。
自動販売機と話してるあのおじさん見つけたら私かもしれないと。
まあ、そういうことがあったりとかね。あと自動販売機それぞれね、独自のアプリ使われるのも鬱陶しい話じゃないですか。
共通にしてほしいなと思いますね。
そうそう思うよね、うん、それどうなのか分かんないけど、また私たち進めてるあのナビレンズとかあるじゃないですかね、はい、これは12月頃は駅に貼ったりとか施設の案内なんかね、うん、使ってもらうのに実証実験なんかね私たちしてましたけど、
ナビレンズの、うん、案内を貼り付けてある自販機だと、
そう、
あのアプリを、ダウンロードしてあるスマホでかざすと、
うん、
案内が聞けると。
そうそう、右上から何々があって何々があって何々
とかいう案内が、音声の案内が聞けると。
そう、 でそれ聞きながら、2段目の3つ目を買おうとか言って、ね、ポン、うん、自分でそれは手押しですね、
まあ、じゃあもう聞きながら順番にこう指なぞっていけばいいんですね、ガイダンスの通りね、
やっぱしどうしよっかな、やっぱしさっきの2番目のにしようかなってまた戻ってね聞き直したりとかもできるわけです
よ、ね、そんな応用問題言わないの
悩みが ね悩める乙女たちはいっぱいいるわけですよ、
うん、その場合はもう一回頭から聞くんですね
いや戻れるんです全然ね、
あ、そうか、
そう、うん、頭から毎回毎回聞かなくてもね戻れたり、
あ、そう、あ、そう、
そう、それがね、うん、便利なとこなんですけど、うん、うん、まあ航空音でもね戻れますけど、
うん、
まあそういうものがあったりとかね、
そういうものが出始めてるんだと、
そう、だからね、
大体アプリは無料ですよね、
そうですね、
うん、だから、うん、どうやって調べたらいいかな、航空音と入れるか、航空音とそれからナビレンズはナビレンズと検索したら出てくるんですだっけ、
ナビレンズはねでもまだね
少ないな、
そうですね、実験的に神戸アイセンター病院の中のビジョンパークのね自動販売機にはつけてあるけども、ね、どこにでもある感じではない ね
もうちょっとしたら、
うん、そうですね、
普及してきたらね、ぜひ皆さんも、
そうですね、航空音のね、うん、自動販売機はねもうあちこちにありますね、
うん、
中あちこち、
もうすでにね本当にインフラとなってますね、ということで皆さんもちょっと探してみて、うん、試してみていただいたらいいん
じゃないかなと思います、うん、そうですね、いろいろね自動販売機があったらねそんなのつけてほしいよとかね言ってみられたらいいかなと思いますよ、うん、もうそういうなんかしなくちゃいけないなと思ってる事業者はね思ってるので、うん、ぜひ声を上げてもらったらいいかなと思います。
そろそろスマホを使ってない人今始めてもいいんじゃないですかね、
ということでね、ぜひ iPhone を使いの方は、App Store で航空音のアプリを入れてみて試してみてください。
はい、
そんなわけで、
はい、
パタパタパタパタとしたが、うん、ね、1月も終わってね、1月めちゃめちゃ忙しかったな。
そうですか。
そうそう、だけど忙しい中、うん、皆さん川柳のコンクールには応募されたでしょうか。あと1日2日あるのかな。
うん、かな。
なんか川柳コンクールのね、神田真さん、出ていただきましたけど、たまたまね、今日バンコクの方が、主催されているオンラインイベントに出張るらしくって、結構著名な方っぽいですよ、バンコクの、NGO されてる方でもないのかな、何
だバンコクってタイのバンコク、
そうそうそうそうそう、
そうです、
住まいの方ですけどね、日本人の方で、
あ、日本人の方で、
はい、なんかそういう本も出されてる方、その方がねウェブでスナックっていうね、双方向のね、はい、おしゃべり会みたいな、それそこにね神田さん出られるってことでね、
そうですか、
そうなんですね、
皆さん活躍してますね、あ、そうそう、この前出ていただいた大学入試センターの
宮
谷さんのイベントがもうすぐですよね、
そうですね、うん、私申し込みましたよ、
念のためもう一回皆さんにお知らせしましょうか、うん、シンポジウムですね、触って感じる美しさを探るというタイトルのシンポジウムで、うん、3D プリンターで作った何か触れるものを手にしながらいろんなお話を聞きましょうと、いうことだそうです、
うん、そうですね、今から申し込む方はね残念ながら触れるものはお手元に
間に合わないと思いますけどね、
どんなお話をされるのか ね、
まずイベントは2月の5日土曜日の1時半からだそうで、はい、参加料は無料で、そうですね、それから、オンラインの、Zoom でやるそうです、
そうです、うん、対面もあるしね、
対面は中止になったそうです、
中止になったんですね、日程でやるって言ってたのね、
そうらしいです、
仕方がないね、
うん、
詳しくお聞きになりたい方はぜひ第74回
だったっけな
4回放送のね、後半でね、皆谷さんに直接ご案内いただいてるのでね、ぜひぜひもう一回聞いてみてください、
ということで、なんかブラウザーからも申し込めるそうですので、 そちらもイベントの名前を入れると出るかもしれません。
はい、はい、CD4SDGs です。
そうです。
はい、
はい、で、来週が、
はい、来週はね、前回かな、前々回かな、私たちね、近畿ビジョンサポートの、KVS サロンでゲストとしてね来ていただいてた、パラリンピック、夏のパラリンピックのね開幕式で、うん、全盲の飛行機役をされていた方ね、竹内光子さん、
うん、が出ていただけるんですか。
そう、もうね、私初めね、ふーんっていう感じでね聞いてたんですけどね、うん、山口さんね、
はい、
参加されてなかったけどね、
サボりましたけど
もうね
反響が素晴らしかった、みんなさん、
そうなんですよ、感動しました、うん、笑いあり涙ありでね、グッと来たりとかね、おすごいなと思ったりとかね、本当にお話も上手ですけど、ね、本当素晴らしい。
じゃあ、うん、来週はお話の邪魔、ぜひぜひ、ね、2人とも竹内さんのお話を邪魔しないように静かな放送しましょう。
すごいね、感動しますよ、ぜひお聞きになってください。
はい、
来週はもう2月ですね。
そうですね、
うん、
放送始めるのは2月ですね。
はい、豆まきの用意をされたりとかね、オムクロンは出ていけみたいなね、豆まきをしながら
ですね、豆まかれる役の人もたくさんいると思いますけど、
ね、あ、そうですよ、昨日たまたま保育園の横通ったらね、子どもたちの泣き叫ぶ声が聞こえてましたけどね
保育園では鬼が強いんです
。鬼ね、先生鬼になって追いかけましたね。保育園の子供はまだ可愛いね、泣き叫んでましたけどね、はい、オミクロンもね、もうちょっとそのうちにね、うん、出ていってくれたらなとか思いつつ、
うん、そうか、きっと今年はオミクロン外っていうのが流行りますね。
オミクロン外はい、そんな感じでね、はい、2月になったら梅の香りもいっぱいしてきてね、ちょっと外に出るとね、香りも楽しめる季節になりますので、
はい、
皆さんちょっとお出かけください。
はい、じゃあ今日もありがとうございました。
はい、また来週。
はい、失礼します。